マボ
ターボーの
まちづくりハッピーレディオ。マボーこと野浜雅宏と
ターボーこと知念忠彦、謎の同級生コンビがお送りする
まちづくりハッピーレディオ。この番組はまちづくりに日々汗をかいている方々をスタジオにお呼びして、あれやこれや表の話、そして裏まで聞いちゃおうという1時間のトーク番組です。
そしてバックは70年代80年代の懐かしいミュージックで固めます。
はい、ということでね、
はい、もう超リラックスしてるよ俺今日。
なんで
いやいや、もうお仲間登場ですよ。
もう2度目3度目はい、もうぐらいの、
でもね、今日ゲスト2人いるんですけど、コンビで来るのは初めてで、
あ、そうでしたね、うん、はい、じゃあ紹介、
はい、いいですか、ね、僕から紹介していいですか、うん、今日はですね、うん、来年、はい、20周年を迎える、
うん、
創立設立というのかな、うん、20周年を迎える、うん、街中研究所ワクワクの、うん、ビッグ2、うん、スーパー2人、うん、を呼んでおります、うん、最初にちょっとだけルール決めるので、
はいはい、
今日来たのは今から自己紹介するんですけど、うん、代表の小坂渉さんと、うん、事務局長の宮地喜一さんが来てるんですけど、はい、うん、僕らがちょっと年上なので、うん、渡ると喜一と呼ぶということ
で、渡る&喜一
で、ね、渡る&喜一で、ね、よろしくお願いします、はい、ではいつもの無茶ぶりで、うん、渡るから自己紹介お願いします。
今回呼ばれました街中研究所ワクワクの、代表しております、小坂渉です。よろしくお願いします。
お願いします。キッチ
どうぞ。はい、同じく街中研究所ワクワクの、事務局長をしています、まあ、副代表理事兼になりますけども、宮地喜一と言います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。で今日はですね、街中、うん、20周年のキックオフイベント、まあ、数あるキックオフイベントの一つとして、うん、僕らが勝手に本人たちの了承も得ずに位置づけしておるんでありますが、
う
ん
う
ん
う
ん、
一番目じゃない、
ね、一番目かな
違う
分かんない、
一番目
よかったよかったというわけで、
一番なのはある
ね、うん、でまあ、歴史をちょっとね、出会いから聞いていきたいんだけど、その前に、う
ん、20周年長いもんね、ね、
う
ん、
近況聞こうから、今聞いとかないと、近況聞き遅れると思うので、どちらでもどうぞ。
近況、はいはい、じゃあ、私に、宮地喜一から、
はい、
まあ、そうですね、街中研究所20年やってきて、まあ、よく続いてきたもんだなと思いますけども。まあ、町中研究所ワクワクはちょっと長いんで町枠と言いますが、うん、はい、町枠に関してはもう本当に、まあ、近況だとちょうど今週末から宜野湾市で地域リーダー養成講座、うん、宜野湾地域づくり塾が始まるとか、まあ、そういったお仕事をさせていただいたりとか、うん、あと沖縄式の地域円卓会議なども取り組んだりとか、はい、まあ、こうした人づくり町づくりに関わるお仕事は非常に増えてきてるし、あとあの地域福祉関係の、まあ、各市町村にある社会福祉協議会さんのお手伝いなんか、まあ、そういった仕事も今増えてきてるかなっていうのが近況ですかね、
うん、あ、ありがとうございます、うん、すごいね、福祉系に、
うん、そうなんですよ、
町づくり系とか中間支援だったのに、
宜野湾とも結構つながり深いですよね、
結構これまでなんか、ね、うん、関わってちょっと切れてでもまた今年から関わってみたいな、そんな感じがずっと続いてます ね、
うん、いろんなところにネットワークがあって、
はい、
渡るさんは、
はい、そうですね、まあ、あと町枠のもう一つとしては、まあ、NPO の支援っていうところで、まあ、そうですね、11月からあのインボイス、あ、10月からですね、インボイス制度始まりますよね、これ
いきなり、ね、なんかもう、
そうそうそう、まあ、いろいろ困ってる団体もあるので、
そうでしょうね、
まあ、一応、県のこれも、あの今、委託事業としてですね、まあ、11月からこのインボイス制度を含めての、その、うん、専門家相談をですね、うん、行いますので、もうじきリリースかな、うん、されますので、はい、お楽しみにしておいてください、う
ん、すごいすごい、
うん、ね、インボイスってね、
インボイス、
あのニュースでよく聞くけど、
みんな始まってるけど、あの適当にやってるんですよ、分かんなくて、
あ、もう始まって、もう始まって
るんですか、10月から、
うん、あ、そう、
だからこれから始まるから、ま、これから悩むみたいな人たちも多いかなと、
会社の勉強会したけど、全然よく分かって
ない、俺関係ないか、
いや、関係あるかもな、余儀町教で領収書出す機会があれば、
あ、そこそこ、あ、なるほど、うん、じゃあぜひね、
で、うん、
はい、であとはまあ歴史に入る前に、うん、あの僕らの歴史的に麻婆いつ頃2人に会ったの、
うん、 僕はね、喜一とはね、うん、第三次総計、ね、那覇市の、
うん、那覇市の
第三次総計の時ですよね。
そうですね、うん、総合計画の、う
ん、で僕その時初めて町づくりに参加したんですよ、うんうん、でその時の、パシリが喜一だったんですよね。
いくつか分科会に分かれてて、うん、7つぐらいあったんですかね、うん、その時の第二分科会も覚えてますよ。第二分科会に野葉さんいて、
う
ん
う
ん
う
ん、そこの私と担当だったんです。
そうそうそう、
まだ学生の頃、学生ではなかった、
町枠でしたが、うん、あの時コンサルさんが受けて、違うか、
うん、コンサルでしたよ多分。
受けてて、うんうん、一部その分科会の一部お手伝いをちょっと他の NPO で受けてた。
あ、なるほど。
で飲み会やった時に、うんうん、いや子供が生まれたんで今日欠席します。
すいません。
もうその子もも
う大きくなって、もう高校2年生になりました。
あ、そうですか、
はい、うわすごい。
そういうことですよ。
俺が覚えてるのは、うん、渡るとの出会いは、うん、半田川公民館のなんかお祝いがあったんですよ。まだ田畑さんがご在命の時って、うん、はいはい、恵子さんがの時代に何かのお祝いがあって、うん、で、まあ、やたら身長の高い好感度のいい男が可愛い女の子を連れてきていて、
うん、
そうそう、で僕らの仲間の非常にもちょっかい出しのキミちゃんって子が、うん、紹介する紹介するってから紹介してもらって、で俺初対面の人あんまり覚えないんだけど、うん、鮮烈に覚えてますね、あれは、うん、紹介してもらったのが、
う
ん、
ありがとうございます。
背の高さで
NPO が何してるかもちょっとよく分かんなくて、うん、NPO のお祝いに行って、うん、NPO の人が来て、うん、もう NPO かくらいしか分かんなかった。
で2人ともあれなんですよね、両巨頭なんですけど、うん、巨人なんですよね。ね、本当バレーの選手かって思うぐらいのね。
身長ほぼ一緒ですよ、ね。
あ、そう。
足したらね、足したら2メートルぐらい。
アニメバランスが、だからバランスがいいんだよね。2人でいると。
そうです、う
ん。
ね。
はい。じゃあ僕らの話はこの辺で。
あ、そうですね。はい。
まあ僕らは軽く知ってるんですけど、うん、今回は、まあ、音声でアーカイブにしていきたいといったところで、うん、またいろいろ振り返っていただきたいんですが、うん、どこで出会ったのそもそも。
あ、お二人の馴染みね、
うん、大学です。
大学、
私たち琉球大学の、
はい、
環境建設工学科っていう、もともと建築都市計画を勉強しておりまして、うんはい、でそこの、まあ、研究室ですね、私は清水研というどっちかというと地域づくりをやっている、うん、まあ、ゼミのところに入ってまして、はい、喜一は池田研という、うん、まあ、隣の研究室にいたと。で年齢は何歳離れてんだ、
2つじゃないかな、
2つかな、うんうん、で私が大学院の時に喜一が4年生で入ってきた、
う
ん、みたいな、
う
ん、
そうそう、
ああ、同じゼミとか研究所じゃなかったんだ。
部屋は一緒、ゼミ室は一緒、共用だったみたいな感じですか、ね。ああ、なるほどね。
隣の研究室って感じ。
うんうんうん、なるほど。
で、その時にもう私が那覇市の NPO 活動支援センターの非常勤、
ほら、
はいはいはい、
もうあれはやってたので、
うん、2001年ですよね。
そうですね。そうそうそう。で、そういうのでまあいろいろ。つながりがあって、そこに興味を持つまれな学生っていう感じで入ってきてました。
そうそう。
それがいわゆる横山先生が、
そうです、
横山さん、
横山さんが社会人ドクターでちょうど入ってたのが池田健なんですね。
あ、入ってたんだ。
そうそうそうそうそう。
それで研究室の先輩でもあるんですよ、横山さん。
うん、横山義晴さんでしたっけね。那覇市の職員だったんだけども。うん、まあ、いろいろなことを起こした方ですよね。
そうですね、うんうん、で当時横山さんが社会人ドクターとして入ってきて、ちょうど NPO センターを作るみたいなところで、うんうん、休学から明けた私が捕まりまして、
あ、これ なんで休学してたの。
もうこんなすぐ就職なんかできないと。
そういう意味で
就職なん時代
どっかどっか
で
旅してたとか、
ね、超氷河期時代。
あ、氷河期時代か。
3年生になって4年生になるときに、まあ氷河期っていうのもありましたが、なんかちょっとこのままではないなって思って、うんはい、それで休学してもプラプラしてたというか、全国回って、全国というかですね、ちょうど東京でその時に、私がその ワークショップっていう言葉ですね。要するに参加型で何かを作るっていう手法をちょうど3年生の後期ぐらいに出会ってしまったんですね。それでその時に当時はまだ演劇とか演劇ワークショップみたいなのが結構あったんですが、それを建築建物の作るプロセスに取り入れているっていうのを聞いてですね、これは見んとあかんと思ってで東京でそれをやっているところにでもまだ当時はですねインターンなんて制度ないので、はいはい、勝手に電話かけて押しかけて、はいはい、それでそのワークショップので建築作りをするっていうのをこの休学中に学びながら、うん、とかお手現場一緒にちょっとバイトさせてもらいながら、うん、いろいろプラプラ全国回ってたと、うん、でそこから帰ってきた時にちょうど横山さんがいて、うん、でその時が実はですね東京にいた時が1999年ということで、うんはい、NPO 法ですね、我々 NPO という、はい、やってますが、うん、ちょうどできるこの前夜の盛り上がりだったんですね。で戻ってきた時に実は沖縄でも NPO 支援やるよみたいなこと横山さんに言われて、みたいな感じで、まあ捕まったっていうか、というか喜んで入っていったっていう感じです、
はい、それさなんか有名な事務所だったんでしょ、行ったとこ。
まあ参加の世界ではね参加の世界ではね、世田谷の参加のデザイン道具箱とかっていう本とかも出しているような、ところでですね、うん、はい、
世田谷って言ったらね市民活動とかが結構盛んなところだもんね、今もね、
はい、今もすごいよね、う
ん
う
ん、だから結構そこで習ったワークショップのやり方とかですね、うん、まあっていうのがもう完全にベースになっていて、うん、その時からファシリテーショングラフィックっていうのがですね、うんはいはい、書いていったっていうところですね。で
今はねファシリテーションとかね、うん、ワークショップなんてもう普通に言うけど、
う
ん、
そうですね、
その当時はねは
っていう俺たちも入ってた時ね、
何ですかそのガタガタはみたいな、
しどろもどろしてましたからね
そんな感じのとこと、うん、かなり好感度な学生、アンテナ高く上げてた学生さんだったんですね、うん、じゃあね、
そうですね、うん、まあというかなんかねもやもやしていたというかまあちょっとそうですね、まあ、今回その出だしの部分ということで、私自身が高校3年生の時の阪神・淡路大震災をですね大阪で実は経験しておりまして、
そうなんだ、
そうなんですよ。でそれでまあ私の一番のこうちょっと後々振り返った時に引っかかっているのが、やっぱあの時高校3年生だから動けなかったみたいなところが自分の中で結構ずっと引っかかっててですね。
なるほどね。
でそういうのが多分あったんだろうなと。だからこのまますぐ就職できねえみたいな至ったような気がする。
そのモヤモヤした先輩を隣の教室で見たキイチはどんな考えてたんですか。
いや2001年が、うん、ボランティア国際年っていう、はい、まあ国連、まあ、日本が提唱して国連の言ってる毎年、ね、国際年ってやってますけど、うん、ボランティア国際年だったんですよね、
はい、
で全国各地でいろんな行事が行われていて、で沖縄でもそういった行事がある中で学生の実行委員会も作って取り組んでいくみたいなことがあって、でそこに関わっていた大人たちのグループがコミュニティ沖縄の皆さんだったりとか、
は
い、石原清子さんとかだったんですよ。で、その学生実行委員の中に、町枠創業メンバーの一人である笹倉レオがいて、
うんうん、
でレオが多分 NPO センターに出入りしたりして小坂さんともつながって、で
当時農学部の学生で、
ああそうそう、留大の農学部の学生で農村計画とか村づくりをやりたいっつってレオはいたんですけど、うんうん、まあ、それででもまあ学生実行委員会作って動くっていうんで、確か小坂さん紹介で私レオと出会ってるんですよ。でレオのその、ボランティア国際年の事業で、うん、さらばボランティアっていうサラボラっていうイベントをやったりとかいろんな取り組みをやる中で
相当挑戦的なあれですよね。
そうですね、だからこのさっきの流れでいくと、うん、その阪神・淡路大震災が日本ではボランティア元年って言われて、
うんうんうん、
ボランティアが初めて日本の中でこう、うんうん、社会で見えてきたみたいなところで、そこから結構ボランティアがね広がっていく中で、こういうボランティア国際年っていうのがあったっていうことですね。
なるほどなるほど、ね、ターボもマーボも東京で王を倒してたもんね。あ, あれ関東まで地震震度っていうかなんかドーンってきたからさ、
うん、そうそうそう
そう、
ね、
そうだね、あの年はその後カサリンがあったりとかさ、
そうそうそう、
もう大騒ぎでしたよ、もう本当に、うんうん、そうだよね、うん、 あ、なるほど。ああ、なんか出発点はなんとなく見てますけども、
ね、いいね、うん、まあ、この辺をもうちょっと深掘りしたいんだけど、うん、そうそう、 とりあえず先に一回曲を
入れていきたいので
、はい、まずはじゃあ、うん、渡るの曲から何を準備されましたか。
ジャーニーですね、うん、まあ、あのジャーニーは本当好きで聴いているぐらいなので、うん、まあ、どの曲にしようかなっていうところで、うんうん、今回は Don't Stop Believing ですね。
はい、はい、
お願いしたいと思います。
はい、はい、渡るもう一度曲名お願いします。
あ、ジャーニーの Don't Stop Believing です。
いいよね、
いいよね、
拡大、うん、拡大翻訳すると情熱を止めるなみたいなもん
だから。
放題、放題、
放題、いや、そういう放題じゃないよ。勝手に
翻訳、
拡大翻訳すると、そう、翻訳
動きを止めるのと
か、
ね、
まあね、歌詞もそんな感じ、
勢いがあるよね、
うんうん、なんか出会うんだよね、うん、都会と田舎の少女が、
そうそう、ね、最後盛り上がっていくのが、ね、非常にいいですよね、
うん、内容、
内容、
ああ、そうか、はい、分かりました、
はい、ありがとうございますで、
うん、
まあ、
でどなた、
そ、渡る卒業して一回就職するんでしょ。
そうです、
ああ、これで伝説だね、
うん、
大手ゼネコンに、
大手ゼネコンに
就職して、はい、沖縄を去っていったんだよね、
はい、現場監督を2年ほど、
うん、あんな若いのに現場監督させんだね。
いやいや、もう最初からもう現場放り込みです
ね、
う
ん、
まあ、だからその当時はやっぱりこのまだ NPO やるか建築やるかっていうのは迷っていたっていうのはあります、うんうん、ただその学生時代もまあ結構活動をですね、うん、あのキイチとかその他の今出てきた笹倉レオとかですね、うん、あといろんなゼミの仲間と、
はい、
この那覇市の NPO 活動支援センターの実は非常勤がみんな若くて、
はい、
みんな学生だったんですよ、
はい、う
ん、でそこで結構みんなあのいろんな人が NPO センター来るんですよね、
うんうんうん、
でその中で自分ら NPO 支援って言ってるけど学生だよねと、
うんうん、
そんな活動をしてないのに、うんうん、ってなった時に自分らでもやりたいよね、いろいろっていうのでやったのが地域通貨っていうのをやったんです。
あ、いやいや、
すごいね、地域通貨、うん、すごい、
でそれを結構ね、うん、ゼミのゼミ室使いながら夜な夜なみんなでや
った、お金作り、お金造幣局
で
印刷した紙幣に印鑑を押す、
超楽しかったですで、まあそういういろいろ学生の時の活動があったんだけども、うん、まだこういうので就職するとか働いて食べるってリアルじゃないなっていうのがあって、うんはいうん、私はやっぱもう一度社会も経験したいなっていうのと、うんうん、先は喜一が2個下なので、うん、彼らが卒業した時にまた状況を見て考えようみたいな感じで、
ああ
の、はい、
ちゃんとそういうビジョンがあったんだ。
そうですね、だから私結構帰ってきてたよね。
そう、2002年2003年が小坂渉は大阪へ、
はい、
でその2002年2003年がちょうど大学院の1年2年で、
はい、
2003年で卒業するっていうその、うんまあ、2カ年が、まあ、の中でこれから先どうしていこうかねっていう話は結構してたかな。
ああ、詰めてたんだ、うん、その話を。
ああ、すごいね、
やってましたね、うん、やっぱりその使用線、あ、地域通貨使用線っていう通貨を発行してたんですけど、うんうん、その使用線の活動をしたりとか、うん、その笹倉レオと一緒に、まあ、彼が地域活性化協力隊っていう NPO をやっていたので、
うん、
そこのメンバーで、うん、トミグスクの公園作りワークショップをちょっとお金をもらって仕事でやってみたりみたいな、その参加というキーワードでちょっと仕事とか活動していく中もでもまあやっていけるかなみたいなちょっと手応えも見えつつ、でもまあどうしようかなっていう悩みながらやってた2年間みたいなのはあったかなと思いますね。
で、麻婆ターボーの中ではこの伝説の皆さんの、うん、出来事があるわけですけど、喜一、うんまあ、が卒業近いとか卒業後なのかわからないけど、うん、何が起きた、渡るに会いに行ったという、
あ大阪まで出かけてってね、
はいはいはい、
これは、
うん、そうです、1月ですよね、
うん、
2003年の1月、じゃ2004年の1月に、うんうん、その町枠の創業メンバーになる4人が、
うん、
小坂渡るの実家に集まって
やっぱじゃあまず名前聞こう、誰誰か、
はい、小坂渡る、宮地喜一、うん、でさっき言った笹倉レオと あともう一人山脇よし子っていう、
うん、女の子っていうのがいいね。
デザインいろんなデザインをやっている子で、うん、でもこういう街づくりとかにも興味があってっていうメンバーで、
うん、もう留大の学生
あではなくて、これもボランティア国際年のイベントで実行委員メンバーだった一人なんですよ、うんうん、そこで出会うんだね、だから今振り返るとそのサラボラっていうイベントを2001年やった時の全体の集合写真に創業メンバー4人は一応写ってるっていう、う
ん、貴重ですな。
そういう一枚があります、そういったメンバーで立ち上がっ、そのメンバーが大阪に本当に4月からやるどうするっていう確認のために集まったっていうのがありましたね。
うちの父母はそこを目撃してますというか、なるほど、また偉いこと始めんぞ。
そう、背広姿の、あのもう就職した渡るのところに行って、
まあ、背広は着てなかったけど、
ね、ちょっと作ってるけど、まあ、
作業着現場監督の、作業着なもうずっと働いてたので、うん、あの時は、うん、
そうですね、
その頃ゼネコンでね、うん、で勤めてたんで、
まあまあね、あもしかしたらね、安定したっちゃ安定した職業だからね、う
んうん、何しに来たの、うん、それは言わなかったか、
言わない、
ほで、
でもあれだね、情熱がすごいね、うん、若さゆえどうなの賞賛はあったの、
どうなんですかね、
来ようってなんかなったの、
いや、そろそろ話しとかんとやばいよなって
、ああ当時あれですよ、そのオンラインのズームとかないから、そう、
いや、ね、電話代も高いしね、
たまに沖縄来るとは、小坂さん来るとは言っても、うん、まあ、そんなしょっちゅうね話するわけでもないし、はい、年も明けたし、うん、いや そろそろ4月から本当にやるかやらんか決め、ちょっとちゃんと話さんとねっていう、うんうんうん、ギリギリの多分タイミングだったのかな、ね、多分1月が、
みんなも就職も考えてた
ね、でいきなり立ち上げるっつったって、いやそれでいきなり食えるわけじゃないし、
確かに
みんなどうすんのみたいな、
でも仕事あるわけじゃないしね、
立ち上げるどうする、 NPO 法人作るのどうすんの、2団体で行くのとか、まあ、いろんなことがあったんで、でまあ NPO 支援っていう一つの柱は少しあるっていうのはあったので、やっぱり NPO 法人はもう最初から作ってやっていこうっていうのは多分そこで決めたと思いました、ね、決めたと思います、で、まあ、最初だったらの作るのめちゃくちゃもう大変で時間かかりましたけど、
一からねやったもんね、でそれで会社に辞表を叩きつけて、
そうですね、
沖縄行くわみたいな、ま
あ、もう3年目やったらもう出れなかったかな会社っていう感じだったので、まあ、もう2年目でっていうところで、はい、
父のご両親のところはどうだったの、沖縄でちょっと頑張りたいって言った、
あ、まあうちの両親は4年で帰ってくるだろうと思ってそもそも、ね、そもそもで大学に行くっつって2年伸び、うん、で沖縄でちょっと働くわっつって、うん、まあちょっとなんか
それから20年、
そうですね
長い旅になりましたね、
長い旅になってもう、ね、
あ、なるほど、
そしてその年に作る の、うん、その NP 町枠自体はいつ作るの、
4月にもう町枠自身は、うん、あの立ち上げということで、うん、あの桜坂にその今レオが使ってた地域活性化協力隊もう場所があったので、うん、そこの家賃を折半するということ で、ね、あのそこでスタートします、うん、でその時に一応立ち上げイベント的なことをやってね、
やったやった、
いや、どんなことやったの、
何やったっけ、
飲み会
いや、なんか持ち寄り系のやったよね、
あの事務所を、うん、
その会社式みたいな、
はい、あの、うん、地域活性化協力隊で学生団体だったんで、うんうん、もうまあまあひどい環境で、まあ、そこを事務所としてちゃんと使おうねっていうので、うんうん、結構天井も剥がしたりとか、うん、改修、
うん、現場監督だった、
そうそう、
あ、そうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそう
そ
う
そうそうそうそうそうそうそうそう、自分たちの貯金を出して合わせたってことですね。
そうそう、結局ね、結構学生時代の友達とかもみんな手伝ってくれて、みんなで回収してみたいなのもあったし、うん、
そうね、まさに手作りだよね。
いいね。うん、
なんか
今思えばね、そんなことやってましたね。
1月に話して4月に作るという行動力がまたすごいね。めっちゃすごい。
いや、それでも彼らにしてみれば遅かったんだよ。もう 行き急ぐみたいな、こうわーみたいな。
でこう仕事としては、まあ、初受注というか、なんかちょっと報酬とかこうもらったぞというのはどの辺なの？
私は結構助成金取ったりとかね。
そうですね、
500万以下ぐらいで3年は、
うんうん、
だから我々はその間は昼間は他でみんな働いて、うん、あの夜とか土日活動するみたいな、
うん、いやそうそう、
なかなか地獄な
ね。
毎朝ですよ、毎朝7時に事務所集まって、30分朝ミーティング定例会をやって、はい、そこからよしみんな仕事行くぞって仕事行ってで終わってまた夜集まってくるみたい な, なんか
すごい、
そんな感じでしたね。
すごい体力
すごいね。
で、まあ、お金もないから、あ、組織としてのお金はないから、みんな毎月何万か出し合って、かつ事務所の家賃とか活動費を捻出するみたいな。
すごいね。
でもちょっといい話でいくと、それをちゃんとあの町枠の法人会計上、あの借入れ金として処理してたんです。
あ、なるほど。
長期借入れ金がずっと残ってたんです。
でそれをこの 4,5 年で全員に払い終わりまして、
あ、君たちももうちゃんと返してもらったんだ。あ、すごいね。
20年かけてい
やすごい。
それいい加減じゃなかったんだね。
そう、ちゃんと乗せようって言って、
めっちゃ青春だね。
ひょっとしたら返せる、
ね、かもね。返せたね。あれはちょっとお祝いですよね。
いや、なんか
すごいすごい
頑張ったなって思う。
じゃあ 10周年の時にはまだ。
あ、全然
残ってた。じゃ あ
の10周年の時は結構どん底だった。
大丈夫かな。どうしよう、やっていけるかしら。
でこの4人体制は何年ぐらい続くの？うん、
いや、2004年の4月1日に団体立ち上げ、2005年2月25日に法人化、で、4カ年、2団体含めて4カ年は二足のわらじ時代なんですよ、
みんなで。
2004年から2007年度までは、で2008年度から3カ年間那覇市の NPO 活動支援センターの指定管理を受けることができ
て、
そこから町枠専従っていう形で、小坂宮寺はそこで専従に入ったっていうのがありましたね。
でここで美香さんが登場。
あ、そう、そこで今のもううちの柱となる下地美香さんが、当時県社協の臨時で職員働いてたんだけど、
もう卒業はしてたの？
あ、もう、で町枠が那覇線やるよって言って職員募集するって言った時にうちに来てくれたっていうのが、2008年から一緒に働き始めた。
じゃあみかちゃん、僕らみかちゃんって呼んでるんだけど、みかちゃんもしっかりアンテナを広げてたんだね。
彼女とは長くて、その2001年のボランティア国際年の時の、そのもう一つの流れで、モーレモーレチャンプル祭りっていう、これは地域活性化協力隊が主催で、町ぐわで祭りをやったんですよ。その時のそれがきっかけで、今沖国大にもある琉球梶間屋というエーサー団体が立ち上がってるんですね、でその踊り手として下地美香は踊り手だったんですよ、
踊り子だったんだ。
梶間屋の立ち上げメンバーなんですよ、
そうそう、で太鼓ね
エーサーチームにいた
のやってて、でその頃なので知ってるんですよ、彼女のことは。で、私とレオは2004年から3年間沖縄県社協のボランティア市民活動支援センターで働いていて、
昼間の仕事、
あ、そうそうそう、二足のわらじの一つで、月10日だけそこで県社協で働いて、で残りの20日20日は町枠で活動するみたいな。で下地美香も、県社協のボラセンとか地域部で働いてたので、働いてる期間は私めちゃくちゃ長い、実はっていうのはありますね。
いや面白いね。
ね、同じ年代の若者がね、こう集っていくっていいよね。
いいよね。ちゃんとマーボーターも今熱が伝わってきてる。普通に話してるかもしれないけど、なんか。
その頃のあの基地だったんだな、俺はな。
そうそう、二足のわらじ時代。
わらじ時代な。
で子供が生まれた時代。
基地がすごいな。二足のわらじ時代に子供が生まれてるんです。
ああ、なるほどなるほど。
全然安定してないです。
じゃあキイチ あの結婚式の話まで聞いて次の曲に入ろうかな。
はいはいはい。
2005年に結婚をしておりまして、その時に まあ、私神奈川横浜が出身なんですけど、はい、うん、まあ、横浜でもまあ一応式は挙げてるんですが、
はい、
私も行きましたし、
ありがとうございますが、あの沖縄でですね、そのお祝いをしてくれるという実行委員会を立ち上げ、レオが立ち上げてくれてですね、うんうん、あの町具はあのにぎわい広場で町中婚という形で結婚式を挙げようって言ってくれて、天物館前からですね、あのベロタクシーに
当時ね、
ベロタクシーやりましたね、
乗せていただきまして、ベロタクシーもなんかもうデコレーションされたベロタクシーですね、
NPO 全面協力
でこうなんかこうちょっと清掃して、
もちろん清掃してドレス着て、
ドレス着て、
はドレス着て、
で国際通りを通りながら、にぎわい広場に行く、はい、でその時に国際通りをベロタクシーで走ってたら、たまたま対向から来た消防車がそれを見て、あのスピーカーでおめでとうございますって言ってくれたっていう、
気なったかないと覚えてる、
まあ、そんなこともやってもらったという、うん、
ちなみにヤフーニュースに飲んで
ます
。すごいな、すげえ話。
あの学生時代から地域活性化協力隊でそのモレモレチャンプル祭りとか、うん、その公設市場を中心とした町具案に関わる町づくりにも関わってたので、うんうんうん、まあ、そういう町中でこうしたイベントをやってくれたのは、まあ、嬉しかったですね。
にぎわい広場っていうと、あの今のついこの間までの
公設
市場の仮
公設
市場のところだとね、あそこ広場あったもんね。
そういい広場だったんだよね、うん、
あそここの広場でじゃあ結婚式したのはキイチが最初、一番目
だと思いますね、
うん、その後その後あるもんね、
ミッチーが
ミッチーがやってるもんね、ミッチー聞いてるか今くしゃみしてるだろうね今ね、あなんで私みたいな、
今日は歴史振り返りだから いろんな名前が出てきますからね、うん、じゃあキイチ、
あそうですね、
今日準備した曲を、はい、お願いします。
はい、70年代の曲で、うんうん、アリスのチャンピオンを、はい、お願いしたいと思います。アリスのチャンピオンでした。
そうですね、今キイチの二足のわらじ時代は聞いたけど、うん、はいはい、うん、渡る自身はどうしてたの。
そうですね、ちょうど仕事を辞めて帰ってきた時に、この那覇市の NPO 活動支援センターがですね、まだ、そのちょうどそうか、だから直営時代か、
直営ですね、
うん、あれでしょ、あの旧庁舎の前のプレハブの中にあったやつだよね。
そうだ、
あの暑いプレハブね、
そうそうそう、だから2階がね、
2002年2003年は私非常勤で働いてる時に、はい、その時、うん、あの直営プラス一部業務委託を NPO が受けてたんですね、うん、そこから先になると思います、
うん、そうだね、そこが沖縄リサイクル運動市民の会っていう、はい、まあ、沖縄の中では非常に環境に対してですね、まあ、ゴミ問題とか、まあ、そういうので非常に市民活動でこういろいろこう社会に提案する活動をしている団体で、
今年40周年、
ね、すごいよね。
だから実は沖縄リサイクルの我々二十歳の子なんですっていうのが最近出
た。40年ってすごいね。
小勝さんのところ、
そう、小勝さんのところ、ね、だから今キイチはこのね、まあ、私もか、
はい、40周年のつい先週も渡嘉敷島に渡嘉敷のゴミ問題で一緒に行ってきましたけど、
ああ、
まあ、そういう話はまた
今度、これも話すと長い、
長いから、
うん、寄ってたかって40周年祝うぞみたいなの覚えてるんだよね今ね。
そうなんです。
そこの NPO が NPO 支援センターをこう指定管理で、
そうですね、初めてこの指定管理者制度っていうのができた時に、うん、はい、このまあ沖縄ではこの沖縄リサイクル運動市民の会が那覇市のこの NPO 活動支援センターの指定管理を、うん、で最初の所長はね、後藤さんというその一部業務委託の時から入っている方がですね、うん、やってたんですが、うん、まあ、ちょっと途中でお辞めになるということで、うん、2年目から入ってた私がそのままセンター長になるっていう形で、うん、はい、なりました。まあ、そういう意味でこっから結構この那覇の NPO 活動支援センターとの関わりは、だからなんかすごい長いような、うん、感じになってます。
天仏館に移るのは、
そうそう、
いつ頃の話？うん、
天仏館に移
る。天仏館にもあったでしょ。
天仏館に移ったんですね、プレハブから。
う
ん、
そうそうそう、
だから天仏館ができた時から。
できた時。
あれはもう
新築の時に。
新築、
そうですね。最初から入ってました。
うんうんうん、それ何年だっけ、
何年だ、
何年だ、
天文館
分からない
、
俺その後ぐらいなんだよね、知り合い始め、俺が知り合い始めるのは、
うんうんうん、2005とかじゃないですか、
2005か、
うん、そうだね、多分2005だね、俺が帰ってきてだから、うん、 見物館の引っ越しも知っているので、うんうんうん
あそこね、当時よく行ったよ、だから。
よく行ったよ。よく行ったよ。
会議室
借りたりとかね。うんうん
うん、あ、プレハブの方
で。いやいやいや。
プレハブもよく行ったけど、テンプスカもよく行った。はいはい、安かったから。
上等なところでね、うん、よかったねって感じだったんだけど。
あそこで出会いも、俺もそうだけど、うん、マーボーもいろんな人との出会いもいっぱい生まれてるので。
うんうん、あそこね、うん、本当に。いい感じの雰囲気だったよね、
うん、そうですよねだからプレハブからもう一気に広がった感じで、うんうんうんまあ、会議室も広くなったしあとインキュベートブースとかも ねできて、
うん
は
いうんうん、そうだそうだ、うん、
非常に大きい那覇の支援センターの中では大きいステップ、うん、で今のね共同プラザへとっていう感じで非常に大きいさらに施設になっていくということであるんですけどね
で町役がそこを受注したんですよ ね, して
ねそうですね
最終的には
そうですね、うん、1期なので3年やらさせていただきました、うん、
2008、9、10の3年間、
うん、そうですね、う
ん、なるほどね、うん、1期っていうのはちょっと意外だよね
であのあの頃に今度は山崎新が登場するの、
うん、山崎新とゆりちゃんは、はいはいはい、沖縄リサイクル運動時代です、うんうん、の指定管理の時に
あのゆりちゃんというのはどっちのゆりちゃん
ゆり三つ
秋三つ秋のものゆりちゃん
ああゆりさんか
学生時代の、うんうんでゆりさんはゆりみつあきは、
うん、あ池田健
池田健
なんです研究室年は一緒私同級生なんで年は一緒なんですけど、うん、彼は大学生活長かった入ってくるのも遅かったんで、うん、一応学年的には後輩に当たるんですけど、
ねうん、路上で布団かぶって寝てた時代があるっていうのは聞いたことあるけど
、ね、今は実業家だからね、うんうん、なるほどねあそこでゆりさんが絡んでくるのか
そうゆりさんとそう山崎さんですね、うん、今結構活動もいろいろね
浮島ブリューワーズのゆりさんだよね
そうですそうですそうです、う
ん、ここは
子供館の
児童館の
児童館のね
児童館の、
うん、山崎さん新さんね、うん、ああなるほどなるほど
でまあ美香ちゃんも一緒に働いてたんでしょその辺の、うんうんテンプス時代
そうですね、あの町枠の指定管理の時代に、う
んはい、2008年からは
2008年から、
はいうん、一緒にやってます、
うん、その頃にまだなんか人材の人っている誰か名前出しといた方がいい、まあ、そんなもん
いや NPO センター時代は、うん、あのインターンあの夜10時まで開けなきゃいけなかったんで学生インターンを半年単位で受け入れてたんですよ、うんうん、でその学生インターン今振り返ると非常にコアな今でも活躍してるメンバーが 多くて一人は社会人でいうと稲垣さんとか防災の稲垣さんも沖縄に移住してきてでちょっといろいろやってる中で、うんあの那覇線の、まあ 夜の夜勤を入って、まあ、インターンという名称で入ってくれてたんで稲垣さんとはあの地域情報誌のミーキルキルの制作ボランティアでも一緒にやってましたけど那覇線のスタッフとしても一緒に働いてたっていう時期がありますね、まあ、他にもね大学生メンバーみんな、
う
ん、
そうね
いろいろと、
うん、俺間違ってたごめんねなんか島袋君子がなんかバイトしてたっていうのも聞いたことあるんだけど、はいはい、それは
島袋君子さんは
もっと前か
私が
バイトの
2002年2003年に、はい、プレハブ時代の NPO センターで非常勤やってる時の同僚の非常勤ですああもうそれこそ本当に20年前の一緒に非常勤で働いてた
んですね、うん、我々を見てくれている
年代が出てくるのがすごいね、
うん、いや木内さんすごいね
あれ引き目さんとかあの辺はいないそれはいない
引き目は国馬寺じゃなくて半田川でしょ
そうですねあの那覇町づくりネットで、うん、まああのはい関わりは非常にあります
、ね、近しい感じでねいろいろ話はしたりしてましたけど、
うんうんうんはい、で私が町づくりネットの理事をやってた
あ そうなんだ、
ねうん、あそっか、うん、そっちは田畑さんのね、
う
ん、
そうですね
田畑さんとか、はい、今の半田川につながる流れ
そうですね
そうですね、
はい
う
ん
そうですね、
南さんとか
南さんとかあ南さんもその頃向こうでサポートしていたの
そうですね那覇町づくりネットで働いてた、う
ん
う
ん、普通に一職員として南さんも働いてたので
舞島アートセンターには
鈴木さんもあのその頃いたの
そうですね、うんう
ん、いたはず
ねいたはずね
ね
でそう舞島アートセンター
でアートセンターの宮城純が
舞島アートセンターはまためっちゃ遡りますけどボランティア国際年のサラボライベントの会場が舞島アートセンター
だったんですあ、そう、あー、それ境町
前島、
前島内さんも、
う
ん、
あ、そうそう、もう本当にもう前島とセンターの、うん、もう本当に初期の頃
のビルね、
はい、高砂御殿、
高砂御殿、
あのビルね、
あの時に淳さんと会ってるので、だからそれが2001年なんで、かなり初期の頃にいろいろお世話になって、
淳さんのその頃は学生、
いやいやいや、もう淳さん復帰っ子だから72年
なんで、そうそうそうそう、
先輩です、
先輩です、
失礼しました。
今日の放送はあれだね、 NPO 界隈の人にはアーカイブは絶対聞かせないといけないね。今から麻婆の曲行くんだけど、うんうん、とりあえずもうラジオで、あのアリバイ作っときたいので、うんうん、今日は終わらない終わらないから、これは第一部ということで
3部まで、
皆さん3部まで NPO の活躍が、まあ、NPO になってからの町役の活躍がまだまだあるので、
これから冬の時代来るんでね、
また2人の日程調整して呼ぶということを約束して、はい、マーボーお願いします。
はい、はい、じゃあ今日はですね、70年代といえばもうこのグループです、うん、レッド・ツェッペリンでロッケンロール、どうぞ。はい、ジョン・ボーナムのドラムが吠えました。レッド・ツェッペリンでロックンロールでした。
懐かしいね、うん、はい、ありがとうございます、うん、もう創世記の話で今日は終わった
ね。
次回も創世記から始まるかもしれないんだけど、当時どんな思いでいたみたいのがもし最後ちょっと聞けたら、うん、
当時の雰囲気とかね、うんうん、
そうですね、まあ、当時は本当、まあ、20年前ですよね、うん、だから NPO がこうできてですね、うん、まあ、NPO 法律がこのできてっていうことで、はい、その当時はやっぱり市民とかその暮らしている人たちが自らこうなんか行動したいとかっていうのはやっぱなかなかなかったんですね、うん、当時やっぱりこういう問題に関して活動する人ってどうしてもあの市民運動っていうところで、うん、はいはい、
抗議とかね、
そうそうそう、署名とかね、ちょっと印象が強かったりとか、うん、はい、まあ、特に、ね、あのまあ一番広がり出てくるのはやっぱ環境問題とかで、うん、当時はですね、はい、でそこから運動から活動へっていうところで変わっていく中で、この NPO、やっぱり市民が自ら自分らでこういう問題とかに取り組んでいいんだとか、うん、そこに組織として関わっていけるんだみたいなところで、なんかすごい選択肢が広がったみたいなところで、なんかすごい熱量があった時代だったかなと、うん、でそれが現れてたのは那覇の場合だと、その、うん、那覇市はあの公益信託、那覇市 NPO 活動支援基金っていうのを、
あ、そうで
したね、公開審査会ということでやってて、うん、ここにいろんな市民の方が公開プレゼンをして、うん、っていうところですごいなんか盛り上がりがですね、こう目に見えたような形だったかなっていうところで、なんかこういうアイデアだったりとか自分のこう見えている課題だったりとかに自ら取り組んでいく、なんかそういう場がですねすごいあのできたっていうのが当時の流れで、その中でやっぱ私たちも当時若かったんですけども、私たちも何かやりたいっていうのと、やってきた専門の街づくりの中でもっと街ってね、すでに人が住んでいるんだから、うん、住んでいる人たちの声を生かした街っていうのを作れないかなっていうのが、うんうん、まあ、スタートだったっていう感じですね、うん、なんか私はそんな熱量の中でやってたかなと思います。
ありがとうと言いたくなるよ
で我々ね、マーボーターボーもその熱量に惹かれて、
そうそうそう、
ね、火の中に飛んでいくかみたいな感じでね
何にもわからないけれど
なんか楽しそうってね、そうそうそう、楽しそうって引きつられていったのが我々ですからね、うん、
その公開審査の信託は、まあ、マボーもエントリーしたことあるし、ターボーもエントリーしたことあるんですけど、やっぱ公開というのが素晴らしいよね、みんな密室でなんかわけわからんプレゼンで決まってるのが、
あの式次第がね、もう それこそもう活動家 のあれになる、カタログになりますから
ねそうそうそうそう、う
ん、どんな人がやってるんだろうってあれで見えますもんね、
キッチはなんか、
うん、そうですね、私もまあなんか妙な思い込みでやってることは間違いないだろうみたいな変な思い込みはあって、なんかこうやっていくことがなんか違う間違った方向になるのかなとかっていう変、そういう不安はなかったんですよね。なんかそこの、まあそこら辺は他を知らないがゆえの思い込みもあったと思いますけど、まあそういったところで進んでいけたなっていうのはやっぱり最初の多分10年ぐらいはあったのかなっていう気がしますね。
ありがとうございます、
いやなかなか
面白いね。
終わりませんな。うん、じゃあ、次回を期待してですね、
はい、パート1はこれで終わりますけど、パート2ありますからね。
はい、渡るさんも喜一さんも本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
次回の放送はですね、はい、11月8日ですね、はい、第2水曜日、うん、FM 那覇 78.0MHz ですね、20時からでまたお会いしましょう。
はい、
はい、じゃあ第2弾をみんな期待して、今日は渡る喜一どうもありがとう。
ありがとう。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
それではよろしいですか。
はい、
マボ
ーターボーの
まちづくりハッピーレディオでした。祝20年、
はい、パート2に続きます。